ドラえもんに見られる日本の家。日本の国民的漫画ドラえもんは1969年に雑誌で連載がスタートしました。1973年からはテレビでアニメ放送も始まりました。これまでに12カ国語で漫画が出版、55カ国でアニメが放送されているそうです。その人気は世界に広がっていると言えるでしょう。ドラえもんがスタートしてから50年。この間に日本の社会には大きな変化があり、それに合わせて日本人の生活様式、ライフスタイルも変わりました。ドラえもんをよく見ると、昭和時代の日本の生活をよく表している場面が見られます。例えば家です。のび太の家庭は典型的な中流階級で、のび太は当時よく見られた家に住んでいます。のび太の家の玄関ドアを開けて家の中に入ると、家に来たお客さんに会うための部屋があります。応接間や応接室などと言います。その隣には家族が集まる居間があります。この家の居間は和室、つまり畳の部屋です。ちゃぶ台という低いテーブルを囲んで、家族がお茶を飲んだりテレビを見たりします。この時居間は現在のダイニングやリビングのような部屋になりますが、ちゃぶ台を片付けて、押し入れから出した布団を畳の上に敷くと、たちまち寝室に変わります。こうして一つの和室が様々な機能を兼ねるのは、小さい日本の家では合理的なシステムと言えます。一番奥の日が当たらないところには、台所、お風呂、トイレなどがあります。日本では昔からお風呂とトイレが分かれているのが一般的でした。階段を上がると2階に子供部屋があります。70年代の日本ではそれまでなかった子供部屋を作るために、もともとは1階しかなかった家に2階を増築する場合が多く見られたそうです。のび太の部屋も和室で机と押し入れしかありません。ベッドがないので、押し入れから布団を出して畳の上に敷いて寝ています。のび太の家には小さな庭があり、そこに洗濯物を干しています。現在では和室がある家が少なくなりました。ほとんどの家ではダイニングのテーブルで食事をします。リビングにはソファーがあり、寝室にはベッドがあります。日本人の生活が西洋風に変わっていき、家の作りも変わりました。居間や台所といった言葉は、リビングやキッチンという外来語に変わってきています。普段何気なく見たり読んだりしているアニメや漫画の場面を注意深く見ると、その国や地域の生活が反映されていることがわかります。皆さんもぜひ日本人の生活がわかるような部分に注目して、作品を楽しんでみてください。